人は死なない。私もあなたも決して死ぬことはない。それに気づいたとき初めて、人は生きる意味と喜びを知り、真に生きるものとなる。これも前に高畑教会におられた晴れ咲く神父の言葉です。人は死なない。つまり彼の考え、信仰によるとですね、私たちは普通、人は死に向かって生きている。そしたら死んだら全部がおしまいだ。どんなに愛し合っていてもいずれはどちらか先に死んでしまう。やがてこの世から消えてしまう自分に何の意味があるか、というふうにマイナス思考にならざるを得ない。だけど、人は今生きていてやがて死ぬという考えが実は脳みその作り出したフィクションであることに気づくなら、それらの恐れも無意味になる。というのですね。今日は聖霊降臨日でありますが、ペンテコステというふうに読んでいます。ギリシャ語で第50という意味で、ユダヤ教の大変大事なお祭りの杉越祭から50日目の祭りであります。で、7週の祭りとも言います。杉越祭が、イスラエルの先祖のエジプト脱出を記念するお祭りであると同時に、大麦の収穫の感謝祭でもありました。そしてそれから50日後のペンテコステは、エジプト脱出の途中で10回など神が契約、律法を与えてくださったということを記念する祭りであると同時に、小麦の収穫の感謝祭でもありました。これに対してキリスト教ではちょうどあの杉越祭が、の最後の日が、キリストの復活の日であります。そして50日目、このペンテコステは、弟子たちの復活の日というふうに言ってよいかもしれません。つまり、あの神の子であるはずのイエスが十字架につきて死なれた。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかっていう悲惨な言葉を発して、死なれた。これは一体どうなるんだろうっていう、弟子たちは皆一時は完全に絶望するわけですが、イエスは死なれたのではない。蘇られたのだっていう信仰に立ったときに、次第に人間の生きる意味が見えてまいりました。それがイエスの生き方を通して、死に向かって生きる命ではなくて、命に向かう、向かってる命、新しい誕生に向かっての命なんだ、ということが分かってきた。つまり、先ほどの晴れ咲く神父の言葉をそのまま使いますと、人が生まれ出ていくその世界がどれほど広く深く輝きに満ちているかは我々には想像もつかない。胎児を考えてほしい。胎児にとっては母体の中が全てであり、外部のことを全く知らない。しかし、ひとたび生まれ出たならばそこに果てしない青空と星空が広がり、爽やかな風と水が溢れ、愛する人との出会いと交わりがあり、生きる喜びに満ちていることがわかる。それらは生まれ出る前からすれば想像を絶する歓喜の世界であるはずだ。同じように僕らが見たり聞いたりしているこの世のリアリティは、誠の命の世界から見れば未だ胎児の世界に過ぎない。つまり 死っていうことを通して私たちは誕生する誠の永遠の世界に、宇宙に、もっと広い宇宙に誕生するというふうに考え方を逆転させると、つまりいろんな形でマイナス思考になって、でこれだからダメだとか、もっとこれが欲しいとか、宗教ですらそういう形になってた。こういう人でなければ救われませんよ。で、こういう人は地獄ですっていうふうな仕分け方をしてたんですけれども、イエスが示してくださった新しい命というのは、すべての人は神に望まれて生まれてきてる。だから、すべての人は死なない。なぜならば、新しい誕生に向かって生きてるからだ。そのことに気づいたときに、自分の生き方が変わるだろう。つまり、マイナス思考からプラス思考に変えられる。いつ死ぬかっていうことが問題になるのではなくて、私たちの今の生きている世界が母体の中の命、そして本当の命がこれから開かれるというのが、これが永遠の命についての考えですね。ですから、自分たちが母体の中にいるのにこれが全てだっていうふうに思い込んで、そして自分たちの尺度でいろんなことを考えたり不安になったり喜んだりしてるっていうのが、誠の親である方から見ると大変見当違いのことをしているということになるわけです。この見当違いに気づくっていうことが悔い改めるということなんです。そして見当違いを罪というふうに言うわけです。道徳的に悪いかいいかとかっていうことじゃなくて、誠の親である神から見たら見当違いのことを一生懸命求め、見当違いのことを心配し、そして見当違いの判断で生きてたなっていうことに気づいて、そしてどの命も神がお作りくださった命なんだっていうふうに分かったときに、すべての人を受け止めることができるようになる。このアレサク神父の三位一体論というのもとても面白いんです。父、子、聖霊、その三位一体の信仰が、これはキリスト教信仰の基本なんですけれども、父は親なる神です。すべての創造者。だから、父であり母である神。それが父と呼ばれる。子は文字通り親から生まれた存在。そして、そういう意味で、すべての人が、この誠の親から作られたものだ。生まれてきたものなんだ。というわけですね。その中でも特に、親の生き写しとでも言うべきイエス・キリストは、親である神と子である人を結ぶ特別な神の一人子なのだというわけですね。そして、聖霊の定義がとってもユニークです。私も、あ、なるほどと思って感心したのですが、聖霊とは、親から溢れくる親心である。親心に、子は親心に望まれて生まれ、親心に包まれて育ち、親心に満たされて生きる。全存在の隅々にまで親心は働いている。特に神の子、人間は親心に目覚める存在として特別な関心を注がれ、親心を注がれている。中でも神の一人子イエスは完全に親心に満たされて、完全に親心に目覚め、子でありながら親そのものとなった。だから、親なしに子はない。そして、さらに親心なしに子はありえないだろうと。子なしに親はありえない。そして、その親心を受けるのも子 がいるからだ。それぞれがみんな別でありながら一つなんだと。親心も親そのものであり、そして親心によって生かされている子。ですからそれが全部別でありながら一つというのが三位一体の交わりの神秘だっていうわけですね。聖霊が親心っていうふうに言い換える。そして聖霊の導きを日本的に言うとご縁っていうふうに言い換えてる。教会に今日来ることができたっていうのも、これもご縁だ。親心がそれを導いてくださってるっていうふうに受け止める。で、あらゆる人がその親心に生かされてる。とすると、イエスの生前に誰が偉いとか上だとか下だとか、そしてこの方についてると成功しそうだとかっていうふうに考えていたことが全く馬鹿げてるというふうに気づいた弟子たちが、そこで自分たちは神の子として同じなんだっていう、そういう一つの心になった。それがペンテコステです。そこで今日の使徒言行録の表現ではとてもこの文学的な幻想的な表現がなされていますから、それが文字通りに起こったというふうに考える必要はないのですね。ここで激しい風の、それから炎っていう、これは神様の臨在って言いますか、神様がここにおられるということを象徴する旧約聖書の表現の仕方です。そして舌っていうのは言葉です。だから神によって動かされて、そしてそれぞれが自分の言葉で語り出した。その言葉があらゆる人に通じたっていうのが今日のテキストですね。カタカナでたくさん書いてありますが、それは当時の全世界です。もう東北から回って、ヨーロッパ回って、そしてアフリカにまで至る地域。そして、その、これもですから極めて象徴的ですね。自分の言葉で語ったときに、その言葉は人に通じる。で、弟子たちがみんなそれぞれに、自分は神の子なんだった。これまで見当違いのことをしてたな、ということに気づいたときに、非常に力が湧いてきて、嬉しくなって、そして、私は、キリストを十字架につけたものだけれども、でも、永遠の命の約束をいただいた。そして、その命に生きている。あなたたちも同じですよ、っていうことを語り出した。それが、伝道、っていうことですね。ですから、私たちも余計なところで見当違いのアクセックをするのではなくて、もう神が私たちを望んでお作りくださった。そしてそれは本当の命に生かしてやろうという誕生を待っていらっしゃる。誕生によって本当の永遠の輝きが分かってくる。だから、今の生きている中で、あんまり死でおしまいなんだっていう風な価値観にとらわれないで、亡くなった人は、それこそ新しい誕生をして、素晴らしいよって言ってるに違いないっていう風に受け止めていく。そして、次、私も行きますよっていう、ねえ、死んだらもうおしまいじゃなくて、素晴らしい命に向かってこれから生きていくっていう、そういう歩みをしていく。それが本当の神の子としての生き方になるんじゃないでしょうか。そして私たちすべてが神の子なのだっていうことを受け止めたときに、あらゆる差別とか疑いとかはいらなくなる。その人はその人なのだっていう受け止め方ができてくるのではないでしょうか。それこそ福音っていうのはそういうことです。だから 信じる者は救われるっていうふうに言われるけれども、信じることが救いそのもの。つまり、気づくっていうことが救いなんだと。だこうならなければじゃなくて、もう神は受け止めてるよ。それに気づいてごらん。そうかって気づいたとき、それから自由が生まれる。新しい命に向かって出発ができるっていうことになるのです。今日は弟子たちの誕生の記念の日です。祈りましょう。聖なる御神様、今日も私たちを礼拝にお招きくださってありがとうございました。つい今までの習慣や周りの雰囲気に動かされて、本当は大事でないもののためにアクセスしたり、本当は神様が愛しておられるのに、こういう人は邪魔だと思ったり、誠に見当違いな歩みをしておりましたことを深くお詫びいたします。あなたは素晴らしい命を私たちにイエス・キリストを通してお示しくださいました。だから、また前に向いて希望を持って、そして互いに愛し合いながら歩み続けることができるようにお助けください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。